こんばんは。今日はレビ記の6章と7章、まあ、前回6章の7節までやりましたので、今日は8節からスタートですね。で、7章の最後までいきます。レビ記というのは、そのレビ族が幕屋に関わるようなこととか、また特にアロンの子供たちが祭司職を執り行うために必要な、まあ、戒めが、記録されています。で、その中で、まあ、全体としては、その共にこのイスラエルの民と一緒にいてくださる清い神と神にどのように近づいて、そしてこの方に対してどのように生きればいいのかというのが、まあ、大きなテーマですね。で、私たちもイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫とされ、そしてその祭司の一人としてその役割が与えられているわけですね。だから私たちにとっても現代に生きていて、しかも、異邦人ですけど、でもイエス・キリストを信じたということで、このレビ記というのはものすごく、意味を持つ本となっているはずです。で、今日学ぶ6章の後半、まあ、後半というか途中の8節から7章っていうのは、まあ、この1節から、1章、ごめんなさい、1章から5章まで扱った、この生贄に関する情報の、その補足事項みたいなものが多くあります。で、特にその清いものと清くないもの。で、神がその2つを分けられるという、で、その清いものと清くないのを分けるっていうのを性別っていうわけですよね。清め、分けるというのが性別する。で、性別する。で、その性別されるってなると、清いものとその清くないもの、汚れているものっていうふうに分けるとなると、なんかちょっと、はっきりさせるのは怖いみたいなね。その、グレーゾーンにいたいっていうような、その、人間的な心理が働いてしまうと、そうするとその神のことが怖いっていうふうに思えてしまうかもしれません。けど、神は昔も今もこれからも変わる方ではないので、旧約聖書の神はこうで、新約聖書の神はこうだってことはないわけですからね。で、その今日学ぶ6章と7章を通しても、やっぱ神が恵み深い方であるということを学んでいきます。だから、この性別する清いものと、汚れているものを分ける方なんですけど、でも神はその恵み深い方で、で、イスラエルの民もまた私たちも同じように、その恵みにとどまる必要があるということを一緒に学んでいきたいです。では、一言祈ります。天のお父さん、どうぞこれからの学びの時をあなたが導いてください。どうか、この今日与えられているテキストに書かれていることを理解できますように、知性でも理解し、また、霊においても理解できるように、どうか聖霊によって、私たち一人一人をお助けください。ここにいる一人一人を、またウェブで聞いている方々を、どうぞあなたがお助けください。そして、毎日の生活の中で今日学ぶことが、有意義な学びとなっていくように、どうか導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、早速学んでいきたいんですけど、まずは8節から、13節まで。レビ記の6章の8節から13節までは、全焼の生贄についての、補足です。で、まずは8節と9節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに命じて言え。全焼の生贄の教えは次の通りである。全焼の生贄そのものは一晩中朝まで祭壇の上の炉床にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けなければ、ごめんなさい、燃え続けさせなければならない。全焼の生贄は一晩中朝まで火を絶やすことなく燃え続けなさいと。で、そうやってその完全に灰にすることを言われています。それが戒めとして与えられています。10節から13節まで。祭司は天布の衣を着なさい。また天布の毛皮をその身に履かなければならない。そして祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し、祭壇のそばに置きなさい。祭司はその装束を脱ぎ、別の装束をつけて、脂肪の灰を宿営の外の清いところに持ち出しなさい。祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって祭司は朝ごとに、その上に焚き木をくべ、 その上に全焼の生贄を整え、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて煙にしなさい。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。決してはならない。で、この灰というのは、全焼の生贄の灰というのは、その全部その燃やし尽くされた後に出てくるものです。灰というのはね。なので、その、まあ、灰になったみたいな、なんかの漫画の一節にありましたけど、その、悪い意味ではなくて、神がその全焼の生贄を全部、そのまんま全てを受け入れてくださったということの印ですよ。この灰というのは。だから悪いものではなくて、そのゴミとか邪魔とかそういうのではなくて、その神が受け入れたということの印なんですよ。だからその灰がその溜まってったら、なんかふーとかって言って、その辺に撒き散らしなさいというふうに言ってないんですよ。存在に扱うんではなくて、ちゃんとその灰を取り分けて、祭壇のそばに最初置いて、そして着替えて、その上でその宿営の外の清いところに持っていきなさいと言っているので、その、存在に扱っているわけではなくて、そのある意味ちょっとリスペクトというか、を込めてこの灰を使って、取り扱っています。清いところだからね。どこでもいいわけじゃないんですよ。宿営の外ですけど。で、全焼の生贄というのは私たち前回学んだように献身を表します。なぜ献身するかというと、身を捧げるかというと、恵みによって救われたからです。恵みによって神との関係が始まったからです。イスラエルの民は、その恵みによって出エジプト、そのエジプトでその奴隷とされてた身分を、から自由にされて、そして約束の地に向けてのその旅が始まったんですよ。神がその恵みによって彼らの叫びに耳を傾けて聞いてくださったんですよ。だからその神に対する感謝であったり、神に対するその喜びをその表すために、その身を捧げる、つまり献身するんですよ。で、前回も開けましたけど、ローマの12章の1節と2節をもう一度開けてお読みします。ローマの12章の1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心、もしくは考えの一心によって自分を変えなさい。つまりその自分の献身っていうとなんか、すごい、なんていうんですかね、極端な風に聞こえるんですけど、その生き方、何がその自分にとって、正しいことなのか、何をどう考えることが、何をどう行うことが、その神にとって受け入れられるんだろうかということを考えて毎日生活しなさいということですよ。自分の肉とか、その自分の思いとか、その、ではなくて、神が何を言っておられるのか。神が、その、私たちに願っておられることは愛することだから、その神が私たちに願っておられる愛するというところ、ことに、その自分の言動が、自分の考えがマッチしているのかどうか。それを、その毎日の生活の中で吟味しなさいと。それをその神を第一とする。それを霊的な礼拝。それを献身というわけですよ。だから人の目であったり、自分の目であったり、その自分の評価とか人の評価ではなくて、神がどのように私を評価してくださるかということを考えて、その行動しなさい。もしくは考えて、その思考を働かせなさいということですよ。それをやりますというのが、この全焼の生贄にあたるものです。神に信頼して、助けていただかないと、こんなことできないです。だから献身というのは、その自分の思い立って、私もう献身しますみたいな、そういうその勢いでやるものではなくて、本当にその必死こいて、神に信頼することや、そしてこれから先、神に、その助けを求め続けるということを続けるんだということですよ。その意思表明というか。自分が取り組める限りに、私たち追求し続けるんですよ。この献身ということに対して。神が何を願っておられるのか。神にとってこれは受け入れられるんだろうか。完全なんだろうか。そうやって、その自分を吟味する生き方、これを追求し続けるんですよ。その自分の献身の思いが灰になっていくまでですよ。この実が尽きるまでですよ。レビ記 12節には祭壇の火はそのまま燃え続けさせなさいと、それを消してはならないとあります。だから朝ごとに焚き木をくべて、そして火が消えることがないようにしなさいと。全焼の生贄、何のためかというと、全焼の生贄を整え、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて煙にするためですよ。だから献身と和解の生贄は後でも出てきますけど、和解の生贄は交わりじゃないですか。神との親しい関係ですよ。そのために、その火が消えることのないようにしなさいと。当然、火というのは、ここでは火を消してはならないと言ってますけど、新約聖書の方では聖霊を消してはならないと言ってますよ。私たちに与えられた、その神とつながることのできる唯一のその器官ですよ。私たちのこの肉体というか、その与えられている三つの領域の中で。この肉体と心、魂の領域と霊の領域。神は霊である方なので、その霊でしか私たちに関わることができないんですよ。だからその聖霊を消してはいけないって。聖霊の働きが私のうちになければ、当然献身することもできないし、神がその願っておられることを私の一番にするっていうことは、神が願っていること、つまり人を愛するとか、神を愛するっていうことは私できないんですよ。聖霊の働きがなければ、助けがなければ。そして交わりもできないんですよ。神に留まっていようっていうその意識ではなくて、その自分のやりたいこととか、人が願っていることとか、そういったことに流されやすいから、私たちのこの肉は。私たち何度でも、生贄を捧げていいんですよ。何度でも。あるところでは、私やりますって言って、その思いが、その途中で尽きちゃったりするんですよ。そしたらそのたびに、またその神の前に出てって、許しを求めて、そしてその神からその恵みによって許していただいて、恵みを受け取ったら、そしたら今度またその神に分かりましたって、これから先またあなたに従っていきますという、その献身の、この全焼の生贄を捧げることができるんですよ。そしてそうやって私たちに、その聖霊の助けによって、この火を絶やさずに、その保っていられるように助けてくださるから、私たちそこに必死こくんですよ。そして、この地上で生きている限り、そうやって失敗も含まりながら、この、自分自身を全焼の生贄として、神の前に受け入れられるものとして、私の考えや私のその行いが、神が願っておられるような、その愛するという身を結ぶための考えや行いになるように、必死こいて神を信頼し、そして聖霊に助けを求め続けるっていう、それをやっていくんですよ。もし私たちのそのこの世での時間が終わるときに、もう全てが灰になって、そしてその神に受け入れられたっていう領収書がもらえるといいですよね。その灰を神は決して存在に扱うことはなさらないから、宿営の外のこの地上ではなくて、別の次のその世界のところに持ってってくださいますよ。14節から23節までは穀物の捧げ物についての補足です。小麦粉とかね、その穀物。14節と15節。穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前で、それを主の前に捧げなさい。すなわち、その中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉と油を取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒に、この記念の部分を主へのなだめの香りとして、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その穀物の捧げ物の取り扱い方です。で、16節から18節。その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の天幕の庭で食べなければならない。これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪化のための生贄と同じように最も聖なるものである。アロンの子らのうち男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方が世を受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なるものとなる。で、この穀物の捧げ物をした後に、この記念の部分を神に捧げたら、そして残りのものっていうのはその祭司がもらっていいわけですね。ここに書いてあるように。だけど、それはそのパン種を入れないパンにして、そして聖なるところ、つまり会見の天幕のその前、その庭で食べないといけないと。その他のところで食べちゃいけないと。で、そういうルールがあるわけです。で、聖なるものを怪我してはならないんですよ。 これこの清くなるから神に捧げたものになるので、その清いものをその清くないところに持ってったり混ぜたりしちゃいけないんだということです。で、アロンの子らのうちのその男子だけとなってますけど、これもうちょっとわかりやすく言うと、そのアロンの子らの男子というのはどういう人たちかというと祭司なんですよ。だから男子とか女子とかそういう話ではなくて、これ清いものはその祭司だけが食べていいものだってことです。最も聖なるものだからです。他にその和解の生贄とか初穂の捧げ物とか十分の一の捧げ物っていうのを民が持ってくるときには、その家族に分担してその分けていいんですよ。その場合は女性ももちろん子供たちもそれその食べ物というかその持ってきたものにを自分たちのものにしていいんですよ。けどこのアロンの子らの男子、つまり祭司だけしか食べちゃいけないものっていうのがあるんですよ。それはその神の前にそれ清いものになるからです。だから清いものと清くないものってそれをはっきり分けるんですよ神は。でこれは別にその男子と女子で分けてるわけじゃないんですよ。でだって男女差別でその男子だけって優遇してるんだったら、なんでそのアロンの子供たちだけなのってことになってくるから。しかもそのレビ族の男子じゃないんですよ。アロンの子らの男子なんですよ。だから祭司たちなんですよ。で清いものを扱う特権が恵みとしてアロンとその子らには与えられたんですよ。でその清いものを扱う者たちとそうじゃない者たちをその分けてるわけですよ。それだけの話です。それ以上の話はないです。新約聖書ではその性別に関係なく清いものを扱う特権が与えられています。でもその性別によって、日本語は性別っていう、あの男性女性の性別と清く分けるっていう性別っていうのは同じあの音なのでちょっと難しいんですけど、その男性女性によって任されている役割や与えられている責任というのは新約聖書でもあります。すべて恵みだからといって、そういうその神が区別したものが区別されなくなるということはありません。じゃあみんなが牧師なのかって、じゃあみんなが伝道者なのかって、そうなってくるじゃないですか。みんながそうじゃないですよ。それぞれその神が与えた役割というのがあるわけですよ。そのそれぞれの召されたところで、その神がそのおっしゃったことに対してどれだけ忠実にあるかということが見て、神は見ておられるわけだから。男性だろうと女性だろうと、日本に生まれようと、アメリカに生まれようと、北朝鮮に生まれようと、またアフリカに生まれようと、ジャングルの奥地で生まれようと、スマホがね、みんな持ってる、その国で生まれようと、全然そんなの見たことないところで生まれようと、関係ないんですよ。その場所で、その どの文明がその優れてるかとか、そんなの関係ないんですよ。その場所で、神にその召された通りに、その忠実に行うか行わないか、それを神は見ておられるわけですよ。だからそこにはもう男子とか女子とかそんなのないですよ。ただしその区別はあります。それが言いたい。19節から23節、これもその穀物の捧げ物の中の、あの補足の中の一つなんですけど、特にこの19節から23節っていうのはその任職の生贄って言って、大祭司にその、職を任命されたり、また祭司としてそのなる時の生贄の、まあ、祭司たち、大祭司になる人たちに言われている、捧げ物です。19節から23節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らがその油注がれる日に、主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉十分の一エパをジョークの穀物の捧げ物とする。半分は朝、他の半分は夕方の分である。それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にした焼いた穀物の捧げ物として、持って入らなければならない。主へのなだめの香りとして捧げられなければならない。さらに彼の子のうち油注がれて彼の後を継ぐ祭司はこのことをしなければならない。永遠の定めによってそれを主のために完全に焼いて煙にしなければならない。このように祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物としなければならない。これを食べてはならない。その任職の捧げ物、職人任命される時の捧げ物というふうに書いて、その ものですけど、その任職の生贄としての捧げ物は穀物の捧げ物で、小麦粉10分の1エバとありますね。で、この捧げ物はジョークの捧げ物だとあります。ジョークの捧げ物っていうのは毎日捧げるものです。常にあるものです。常に備えられると書いてジョークですからね。つまり任職の日から始まって、大祭司もしくはその祭司としてその任命されて、その後をずっとこの毎日毎日捧げていくものなんですよ、この穀物の捧げ物は。だから他のその祭司じゃない人たちがやるものではなく、祭司たちがやるものです。で、大祭司がこれをすべてその取り仕切るんですけど、朝ごとに半分、残りを、夕方毎日捧げるわけです。で、人間の大祭司はヘブル書にもありますけど、その毎日自分のためにその生贄を捧げないといけないんですよ。自分が罪をその犯したり、その自分が罪を抱えるからです。人間は不完全なので、大祭司であろうと祭司であろうと、その特権が、その清いものに触れたりする特権が与えられようと、そうじゃなかろうと、人はみんな不完全なので、この生贄を捧げる必要があるわけですよ。だからこの毎日任職の日から、その祭司としてもしくは大祭司としてその役割を担ってから、最後もうそれをやめるまで毎日朝晩と生贄を捧げる必要があるんですよ。そうじゃないと、その清いものに触れる資格を失うというか、その清いのに、清くないのに清いものに触れたらいけないわけだから、神に対する、冒涜なわけだから、それを気をつけなさいというふうに言われているわけです。でもイエス・キリストは完全な方なので、神であられ、完全な 100% 人間でもあられる方なので、イエス・キリストは一度そのご自分の体を私たちのために捧げてくださって、もうそれ以上その捧げる必要はないんですよ。自分の罪のために捧げる必要はないんですよ。で、他の、今までのその捧げ物と違って、これは食べてはいけないと、全焼の生贄と同じです。全焼の生贄も食べてはいけないんですけど、和解の生贄とかそういうのは食べられます。罪のための生贄も、罪化のための生贄も食べられます。後でやりますけど、だけどこの祭司のジョークの穀物の捧げ物は食べちゃいけないんですよ。で、祭司は自分のための生贄を食べてはならないんですよ。つまり自分の奉仕から利益を得てはならないんですよ。その祭司というのは、そうやって他の人が持ってきたその、生贄の残りの分、神に捧げた残りの分というのを、その自分でもらうこと、自分にもらうというか、神がその養ってくださるんですけど、そうやってレビ人たち、レビ人というか祭司たちをね。で、だけど、その自分に、大祭司っていうのは、その自分で、祭司とか大祭司とか自分で捧げてそれをもらうみたいな感じになっちゃうじゃないですか。だから自分が自分のために捧げるものであれば、それはそのもらっちゃダメなんですよ。で、私がその、例えば、教会にいっぱい人が来るといいなって、そしたら私の給料が上がるからみたいな、そんなこと考えたらダメなんですよ。で、そんなこと考えて、その自分のその奉仕とかをしたらダメなんですよ。神は絶対に喜ばないんですよ。自分がなんか有名になるために、自分の本が売れるために、自分のその教会のなんかYouTube の視聴率が上がって、 PV が上がって、そして私が有名になったりなんか、そんなために奉仕しちゃいけないんですよ。神はそんな喜ばないんですよ。だから祭司がその自分のために捧げる生贄は、その祭司は食べることできないんですよ。全部神のものになります。24節から30節まで。これは罪のための生贄についての補足です。前回やりましたけど、罪っていうのは、意図的にではなく、罪は犯したくないんだけど、それでも犯してしまう罪っていうのはあります。できない。そういうつもりはないんだけど、やっちゃった。それも罪ですからね。で、もう一つはその罪化っていうのは、明らかにその悪いってことが分かってんのに、それをやっちゃうとか、やらないことが、その悪いってことが分かってんのに、やっちゃうとか。24節から26節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え。罪のための生贄に関する教えは次の通りである。罪のための生贄は、全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふらなければならない。 これは最も聖なるものである。罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは、聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。生贄の肉を祭司は食べることができるってことですね。で、多分その肉っていうのは、その最も聖なるものとなるので、聖なるところを会見の天幕の庭で食べないといけないですよっていうことです。27節。その肉に触れるものは皆聖なるものとなる。またその血が少しでも着物の上に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかったものを聖なるところで洗わなければならない。さらにそれを煮た土の器は壊されなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたのであれば、その器はすり磨かれ、水で洗わなければならない。祭司たちのうち男子は皆これを食べることができる。これは最も聖なるものである。もしその生贄の血が着物に跳ねかかったとしたら、その着物自体も清くなるっていうその扱いになるので、儀礼的に汚れるとか、儀礼的に清められるとかっていう話ですよ。その生贄の血がかかったら自分の心が清められるとかそういう話じゃないですよ。清められる、その汚れてるっていうのはそういうその儀礼的な話をしてます。だけど、その儀礼的なんだけど、それをこの清いものは清いものとして扱わないといけないんですよ。汚れたものは汚れたものとして扱わないといけないんですよ。そうやって判断しないといけない。だから血がかかったとしたら、その着物自体が清くなるので、清いところで洗わないといけないんですよ。それで家に持ち帰って今ちょっとめんどくさいからとか家で洗った方が楽だからとか そんな感じじゃなくて、清いものは清いところで、清くないものは清くないところで、そのわけわけするんですよ、神は。で、彼らにもそのわけわけして、清いものは清いところで処理するように命じられてるわけです。で、その捧げられた肉を調理するときも、もし土の器を使ったのであれば壊されなければならないと。だから土の器を磨くことはできないですか。聖堂だったらその内側をそのすり磨くって、だからそれに触れたもの、水とかで煮て、その水が触れたところっていうのを全部そのこの擦ってこの磨かないといけないんですよ。そして水で流すんですよ。でも土の器でそれをやっちゃうと、その結局壊れちゃうから、だから土の器は壊されなければならない。面白いですよ。私たち人間もその土から作られた土の器と言われますよ。で、その土の器である私たちのうちに何がというか、その聖霊が住んでくださってるわけじゃないですか。だから本来は、その一過性のものであれば、その私たちの体は壊されないといけないんですよ。だから私たち清められ続ける必要があるんですよ。神のその恵みの中に、その、とどまって、私のその罪を許していただいて、そして私が、その、不完全がゆえに、その、罪を犯してしまったり、その、汚れてしまったりするときに、そのような考えを持ってしまうときに、そのときに、私たち、すぐに清めていただく必要があるんですよ。私たちのような、この土の器、本来だったら、清いものを入れることができないような、それに少しでも触れたとしたら、後々には、壊されて捨てられなければならないようなものであるにもかかわらず、私たちを保ってくださるんですよ。恵みですよ。良いものを私たち受ける資格はないんですよ。土の器だから。清いものを入れ続けるっていうか、入れて、その何度も何度もその、清いものをリフィルするっていうか、その、入れて、またなくして、また入れてって、それができないものなんですよ、本来は。だけど、それをさせていただしていただいてるってことは恵みなんですよ。ふさわしさも資格もないですよ、私たちには。29節の、祭司たちのうち男子は皆とありますから、祭司たちのうち、その女性がいたのかっていう話ではないです。他の書き方というか、この、祭司たちイコール、アロンの子らのその男子っていうふうに、もうそれをその強調したいわけですよ。だからこのような書き方なわけで、そのこの他どこ見てもその女性の祭司がいたということはわからないので、とか書いてないので、だからその女性の祭司がいたわけじゃないんですけど、このような書き方です。それで何が言いたいかっていうと、祭司たちのうちの男子、つまり祭司たちはみんなってことですよ。これを食べることができると。で、30節最後。しかし、聖女での贖いをするためにその血が会見の天幕に持っていかれた罪のための生贄は食べてはならない。これは火で焼かれなければならない。 この聖所での罪の贖いをするためにその血が会見の天幕に持っていかれる生贄の血っていうのは2パターンしかありません。でこれはレビ記の4章に出てきてました。実は一つは大祭司が罪を犯した時です。その時にはその、罪のための贖いをするための生贄の血というのは会見の天幕に持っていかれました。でもう一つは全会衆が罪を犯した場合です。で聖書にはそれが具体的なそのこういうこれがあったので全会衆は罪を犯したみたいなのはないです。全会衆のためのまあ実際にはあったかもしれないですけどね、その金の格子を作ったのもそうですけどね。でその実際にでもこの生贄が捧げられてその罪が許されましたというようなその出来事としての記録はないんですけど、でも私たちその大贖罪日っていうあの民族全体の、罪を取り除いていただくためにあがなっていただくためのその日があることを知っています。でその時の生贄の血というのはこの、聖所に持っていかれます。幕屋の中に持っていきます。で死聖所の中にその贖いの蓋の前でその血を振りまくわけですよね。だからこの2つ、大祭司が罪を犯した場合とその全会衆が罪を犯してその罪の許しを求める時の生贄は食べちゃいけないと、これも同じような考えですよ。さっきとその自分と大祭司が罪を犯したんだったらそのそれ以下の祭司たちっていうのは食べられないですよ。自分のものためにその捧げたものを食べてはならないわけだから、これ全部神のものになるからね。だから大祭司というのは祭司の一番上のリーダーだから、その大祭司のために、捧げられた生贄っていうのは罪のための生贄っていうのは誰も食べれないです。で民族全体のためであればその自分も含まるので食べられないです。これは全部神のものです。7章1節から10節までは在家のための、生贄についての補足です。ここは全部読まないんですけど、7節を見てみると、7章の7節。罪のための生贄と罪家のための生贄についての教えは一つである。その生贄は、それをもって贖いをする祭司のものとなる。基本的には同じです。なので、ここの1節から、6節までは読まないですけど、もしよかったら後で読んでみてください。さっきの罪のための生贄24節以降の、6章の24節以降の話と、マッチしていくと思います。で、8節、9節、10節っていうのは追加の情報です。まあ、ここも今は飛ばしますが、ぜひ後で読んでください。で、こういう時には祭司のものになりますよ。これは祭司のものになりますよ。そういうのが書かれています。で、11節から。レビ記の7章の11節から、ずっと最後の方の36章じゃなくて36節までは、和解の生贄についての補足です。一番多く取られてますね。まずは11節から15節。主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて油を混ぜた種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。なお和解のための感謝の生贄に添えて種を入れた和型のパンを捧げなさい。そのうちからおのおのの捧げ物の一つを取って主への奉納物として捧げなければならない。これは和解の生贄の血を注ぎかける祭司のものとなる。和解のための感謝の生贄の肉はそれが捧げられるその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。和解の生贄、和解との生贄というのはその交わりをその表しましたね。神との親しい関係、交わりを表すものです。で、その和解の生贄にも、大きく分けると3つの種類があるようです。その1つ目がこの感謝のための捧げ物です。だから神とのその交わりを感謝する。神が今までしてくださったことを感謝する。そしてこれからも祝福してくださること、導いてくださること、そのことを感謝する。その神とのその交わりの中で感謝する。それがこの和解の生贄の感謝のための捧げ物です。パンについて4つありますけど、その中の1つがとても面白いです。気がつきましたか ?13 節に、なお和解のための感謝の生贄に添えて、種を入れたって書いてあります。種を入れた和型のパンを捧げなさい。 ここだけなんですよ。普通はその種を入れないパンを捧げるんですけど、その種を入れたパンを捧げなさいとあるのはここだけです。和解の生贄の、しかもこの感謝の生贄の時だけです。これをよくよく見てみると、この和解のための感謝の生贄、この種を入れたパンというのがどこに行くかというと、祭壇には行きません。祭壇に行くと、その神に捧げるものです。だから神に捧げるものには、その種は入っていません。種というのはパン種、つまりその罪を象徴するものですからね。だからその神に捧げられる祭壇に持っていくものは全部種を入れないパンです。でもここでその和解のための感謝の生贄に添えられる種を入れたパンというの、和方のパンというのは祭司のものになります。和解の生贄とは、和解の生贄は神との交わりです。で、この神との交わりを感謝するのはなぜかというと、その自分が贖われたから、救われたから、罪が許されたからです。聖霊が与えられて、その聖霊によって新しく生まれ、神との関係が始まったからですよね。だから、その神との交わりの中で感謝するんですよ。それでも私たちは肉を抱えているんですよ。イスラエルの民も何度も何度もその神に許していただいて、何度もその助けてもらって、何度も救ってもらって、何度も憐れんでもらって。それでもその肉を抱えているがゆえに失敗するじゃないですか。で、神は私たちのこの不完全さっていうのを知っておられるんですよ。神は不完全じゃないし、神は私たちの罪を許容する方じゃないんですけど、私たちの弱さは知ってるんですよ。だからこの種を入れた和型のパンというのは、私たちのこの不完全なその肉を表すものだと私は思います。ある意味その不完全なままというよりも、不完全なこの肉体を抱えたままで神と交わることができるという、その神の恵みをここで私は見ます。神との関係というのは、私が神の前に完璧だから与えられたものじゃないんですよ。完全な完璧なイエス・キリストの犠牲に基づいて、また犠牲によって、その犠牲による新しい契約に基づいて、私は神との関係に恵みによって入れられたんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、その恵みによって私たちは救われたわけだから、だからこの肉体を着たまま神とのその関わり、神との関係、その親しい関係を持っていいんですよ。それを象徴するのが、おそらくこの種を入れた和型のパンですよ。そうじゃなかったら、私この地上で神と親しく交わることができないということです。この肉体を着ている限り、その種というのは、パン種は必ずあるから、全くこれを取り除くってなると、私はこの肉体を離れる必要があります。そしたらその次の世界を待たないといけないです。そうすると神とのその親しい関係というのは、この私たちが生きているこの時から始まらないということです。つまり永遠の命っていうのは、今この地上では始まらないってことになって、永遠の命はなくなってきます。限定的な次の世界の命みたいな感じに言われます。だけど永遠の命ってことは、今でもイエス・キリストを信じたその瞬間から始まるわけじゃないですか。だから私たちはこの肉体を着てて不完全だけど、それでもその神が交わりの中に置いてくださってるんですよ。恵み深いですよ。確かに神は清いものと清くないものをはっきり分けます。それでもその恵みによって清いものとそうじゃないものを分けるんですよ。そうじゃなかったら、恵みがなかったら、私もう清くされたので神との関係にありますので、そんなこと言えないですよ。恵みによって、またイエス・キリストの犠牲によって、私は清いもの、もしくは清められたものとして、その神の前にい続けることができるんですよ。だから私がその神の恵みにとどまっている限り、神は私のことを清いものとして扱ってくださるんですよ。16節から19節。もしその捧げ物の生贄が聖願、あるいは進んで捧げる捧げ物であるなら、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。残った余りを翌日食べても差し支えない。生贄の肉の残った余りは3日目に火で焼かなければならない。 2日間の猶予があるわけですね、ここはね。もし3日目にその和解の生贄の肉を食べるようなことがあれば、それは受け入れられず、またそれを捧げる人のものとは認められない。これは汚れたものであり、そのいくらかでも食べるものはその咎を負わなければならない。残ったものはね。また何であろうと汚れたものに触れたなら、その肉は食べてはならない。それは火で焼かなければならない。その他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。これはその二日目まで持ち越すことができます。繰り越すことができる。でも面白いですよね。感謝のための生贄はその日のうちに食べないといけないんですよ。誓願のため、このように私は決めましたって、あなたに従っていきますっていうような、その捧げ物であったり、その捧げ物、この、交わりであったり、もしくは、進んで、もう喜んで、何も特にないですけど、あなたとの関係を喜びます。楽しみたいですって言って、その神の前に出ていくときには猶予があるんだけど、感謝はそうじゃないんですよ。だって感謝っていうのは繰り越すもんじゃないじゃないですか。その時その時、またその都度その都度のものですよ。だから感謝の生贄っていうのは、その毎回毎回更新されるべきで、2日連続で続いたとしても、また新しい感謝を神の前に持っていくべきなんですよ。私たち感謝会やりましたけど、11月に。で、その感謝してることが、その更新されていってほしいです。去年と同じなんですけどみたいな感謝は1日限りです。2日目までも持ち越せないですよ神との関係の中に、本当にその毎日毎日新しいその感謝の生贄があるように、神との親しい関係をより味わっていきたいです。20節と21節。人がその身の汚れがあるのに、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。また人が何であろうと汚れたものに、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた動物、あるいはすべて汚れた忌むべきものに触れていながら、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。これだいぶ厳しいというか、厳密なというか、まあ、厳しい、その、裁きですよ。正しいことと正しくないこと、清いものと清くないもの。汚れてるのに、この、主への和解の生贄を、つまりこの、フェローシップ、交わりに行く、いるんであれば、その人は、民から断ち切られなければならないというふうに言ってます。で、これは、その新約でいう、聖餐式とものすごい深いつながりがあります。第一コリントの、11章、27節から29節をお読みします。第一コリントの11章、27節から29節。まあ、聖餐式の話をした上で、従って、まあ、聖餐式はイエス・キリストを覚えてやるもんですよね、と。従って、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。汚れているもの、もしくは清められていないものは、主への和解の生贄の肉を食べてはならないんですよ。主に捧げられたものというのは最も清いものになるんですよ。その最も清いものを汚れた状態で触れてはならないってことです。汚れた忌むべきものに触れていながら、この主への和解の生贄を食べてはならないんですよ。私たち言うと、悔い改めるべき罪を聖霊が示してくださってるのに、まだ神の前に持ってって、その罪を告白して、このようなことを私はしてますって、これ許してくださいっていうことなしに、聖餐式を取るなよってことです。もちろんこれは儀礼的な話なので、私たちのその魂がどうなるかとかっていうものではないかもしれませんが、これは神との関係にその直結するものなので、自分の身に何かその病気になるとか、体調が悪くなるとか、悪いことが起きるとか、そういうことがないから、まあいいやっていうふうに思ってるんであれば、大間違いです。アダムとエバは必ず死ぬって、その 善悪を知る木から実を取って食べたら必ず死ぬって言われましたけど、彼らの肉体は死にませんでした。それと同じ状態ですよ。私たちがその別にいいんじゃないみたいな、みんな取ってるしみたいな、そうやってその生産式のこともあまりにもその軽く扱ってしまうと、私たちの肉体には何の問題もないかもしれないけど、神との関係が死にますよ。霊が死んだんですよ。あのエデンの園でアダムとエバが神が食べてはならないと言ったその実を食べた瞬間に、神が警告した通りに霊が死んで神との関わりが断たれたんですよ。私たちも本当にその自分自身を吟味する必要があります。自分の中にもし意識している罪があるんであれば、ああこれはまずいなって、そしたらその神との関係に、この交わりの中に入っていく前に、聖餐式はもちろんそうなんですけど、私たちの毎日の生活の中で神に祈ったり求めたりするときに、もし自分の中に何かしらのその罪を自覚しているんだったら、これを助けてください、これを与えてくださいとか、こうしてください、ああしてくださいっていうより、その前に神に悔い改めるべきですよ。自分を吟味して、自分にその聖霊が示してくださっている日常的に犯している罪はないかなって、悔い改めないといけないって、その思いがあったけど、それを後回しにしてて何にもしてなかった、それを認めてなかった罪って、その罪があるんだということが示されてたら、それは後回しにしちゃダメですよ。祈らないといけないからとかって言って、その祈りをその優先させてしまったりしたらダメですよ。本来祈れるもんじゃないから。自分を吟味して聖霊が示しておられる罪に向き合って、そして許しを求める必要があります。そうやって私たち、その神の恵みにとどまるわけですよ。こんな汚れたものだけども、恵みによって神がまたイエス・キリストに会って私を許してくださるって、私を受け入れてくださるって、自分を吟味することはとても大切ですよ。神との交わりの中で祈るということが至上命令ではないから、祈らないと何も起こりませんが、でもその祈りが実際に神との回線がつながっているかどうかっていうのを、それを吟味するのはすごく大切ですよ。しかも聖霊がその罪を示してくださったのに、それを無視しているということは、それこそパンダネじゃないですか。偽善ですよ。でも神は恵み深い方です。私たちの弱さを知ってるし、またイエス・キリストは私たちと同じようなその 肉を着てくださったので、私たちの弱さに同情することのできる方なんですよ。でこの方にあって恵みをいただいて、私たち神の前に出ていくことができます。神の恵みなしに、その神の前に立とうと思ったら、完全にその性別される清いか汚れてるか、その白か黒かで判断されます。恵みを持ってその神の前に出ていくんであれば、私を、この黒の私をイエス・キリストの血にあって清めていただいて、白として受け入れてくださるんですよ。目をつむるとかじゃなくて、私が贖われるから、イエス・キリストによって。イエス・キリストというその生贄を、この動物とかその小麦粉とか、そんなものがそのものすごい清い扱いになるんですよ。であれば、イエス・キリストの血によってその清められたものがどれだけ清いかですよ。神の前に出ていけるほど清いものとしてくださるんですよ。22節から、27節までいきます。ついでしはモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた動物の脂肪は何に使っても差し支えない。しかし決してそれを食べてはならない。すべて火による捧げ物として主に捧げる動物の脂肪を食べるもの、これを食べる者はその民から断ち切られるからである。またあなた方のどこの居住地においても、鳥でも動物でもその血を一切食べてはならない。 どんな地でもこれを食べる者は誰でも、その者はその民から断ち切られる。この脂肪と血を食べてはならないということです。ある人たちはこの26節のその血を一切食べてはならないということから、いろんなことを言う人たちがいます。輸血とかもダメなんだって。私はそう思いません。であれば、その人たちはその前にあるその脂肪を食べてはならないということも守らないといけないですね。脂肪はいっぱい食べるのに血だけ食べないっていう、よくわかんないですね、それはね。そこはいいんですけど、でこの箇所を通してその何が言いたいかっていうと、すべてが恵みなんだから何でも許容されていいじゃないかって、ありのままの私のことを受け入れてくださいよって、それは恵みとは言いません。恵みっていうのは、確かに良いものを受ける資格のないもの、価値のないもの、ふさわしさや似つかわしさのないものに神が良いものを与えてくださるというのがその恵みの定義です。でもだからといって何でもありじゃないです。だからその恵みとして、その恵みの神との関係の中にいるんだけど、それでも神がいいものはいい、悪いものは悪いと言うし、清いものは清い、汚れてるものは汚れてるって言うんですよ。その範疇の中でこの文脈を押さえた上で、脂肪と血というのを理解する必要があるんですよ。脂肪というのは、そのこの生贄の話の中では、この文脈の中では、その最良のものですよ。確かにそのバーベキューするときにも、脂肪が燃えるときにいい匂いしますよ。そしてその脂肪があるってことは、その豊かさを表すんですよ。痩せ細ってて、その食べるものがないような、あの牛とかだったらね、脂肪はつかないですよ。だからその脂肪というのは最良のものであり、また豊かさの象徴なんですよ。そして血というのは、他のその聖書の箇所にもありますけど、その命なんですよ。命の象徴ですよ。だから血がなくなったら命はなくなるんですよ。そしてこの生贄を捧げる時の血というのは何の役割があるかというと、食べるものではなくて、その罪を贖うためのものなんですよ。だから命を持って贖うということが、その血を通して行われるわけですよ。動物をほふる、そして血が流れていく、流れ出る。その血がなくなると、その動物から命がなくなるんですよ。でその血というのは命を象徴しているものです。だからそもそも食べるべきものじゃないんですよ。そしてそれは最良のものにしても、豊かさのもの、繁栄を表すその象徴の脂肪にしても何にしても、これは神に差し出すものなんですよ。だから脂肪を食べてはならないし、血を食べてはならないんですよ。で衛生学的な何だらとか、なんかそういうなんか、そんなんじゃないんですよ。神のものは神のもの、私たちがいただいていいものは、その恵みとして与えられるものは与えられるもの、清いものは清いもの、汚れているものは汚れているもの、それを分け分けしてるんですよ。それの文脈の中に、この血を一切食べてはならないという話があるわけです。ウォーレン・ウィスビーさんという方は、こういうふうに言ってます。神は私たちを親しい関係に招き入れてくださるけども、栄光は決して分かち合わないって。神との親しい関係が私たちあって、このその和解の生贄の中で、その一緒に食事をするという、そのこれだけですよ。捧げる人も祭司も、そして神にも、その生贄が行き渡るのは、その交わりというのは、その神が豊かなその祝福として、また恵みとして与えてくださるって、その招き入れてくださるって、このような関係に。だけど神のものは神のもの。つまりその栄光は決して分かち合わないって。スポルジョンさんは同じようにこう言ってます。神は私たちの必要を全て与えてはくださいますが、その王座を譲ることはないって。だから全部恵みだから全部いいじゃないかみたいな、そのフラットな感じにはならないんですよ。神の清さは清いまま、神の正しさは正しいままです。28節から34節までは、もうこれは読まないですけど、祭司のものとなる肉についての規定、 そして35節と36節は、祭司には生贄から取り分けられて、その神が祭司たちを養ってくださるという話で、最後のまとめが37節と38節です。これは全焼の生贄、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪禍のための生贄、飲食と和解の生贄についての教えである。これはモーセが市内の荒野でイスラエル人にその捧げ物を主に捧げるよう命じた日に、主が市内山でモーセに命じられたものである。神はその清いものと清くないものをはっきりと分けします。で、その上で私たちに豊かな恵みを注いでくださいます。そして私たちの罪を許して、聖霊を与えてくださって、そして神と親しい関係に招き入れてくださるんですよ。その過程の中で私たちはその神に対して、その全焼の生贄を捧げるんですよ。私たち自身を、神が願っておられるようなその身を結ぶために、神を信頼して、そしてその聖霊に助けを、その叫び求め続けるということを腹くくってやるんですよ。それが献身ですよ。神にとって何が完全なのか、何が受け入れられるのか、受け入れられるのか、それをわきまえ知るために聖霊に助けをいただきながら、その考えを一新するんですよ。心を変えてもらうんですよ。そうするとその神との関係にとどまることができる。つまり神の恵みのうちにとどまることができます。レビ記はこの清い神にどのように近づいて、そしてどのように神に対して生きるかという、そのことが書かれています。そうやってその神の恵みを求めて、神の前にその清くなることを求めて、聖霊の助けを求めながら、その神とのその親しい関係にとどまっていくんですよ。私たちの毎日の生活がそうなるように、清さを求めていけますように。神の御心は私たちが清くなることだとも書いてあります。神が清いように私たちも清くないといけないって、イエス・キリストもそうおっしゃってます。神が完全であるようにあなた方も完全でありなさいって。それには神の助けと恵みが必要です。そしてそれを思い起こして、その恵みのうちにとどまっていられますように祈ります。天のお父さん、あなたが全く清い方であり、正しい方であることを、聖書からも、また私たちの毎日の生活の中からも知っています。そのあなたが私のようなものを、ただのうちの土の器に過ぎないもの、本来ならば少しでも清いものに触れたら壊されなければならないもの、そのような私に清い聖霊を注ぎ続けてくださって、あなたの愛も注ぎ続けてくださって、私を清いものとして、あなたの前に立ち得るものとして、あなたに近づき、あなたに対して生きるものとして歩ませてくださることを心から感謝します。どうぞこの地上であなたが生かしてくださる限り、あなたの目やあなたの評価を気にして、あなたに対して生きていられますように。あなたが願っておられる、あなたを愛し人を愛するというその愛の実を結ぶことに追求し続けていけますように。追求する、つまりあなたにどのような状況の中でも、どのような状態になったとしても、絶対的な信頼を置いて、そして聖霊の助けを求め続けるというこの天に、ひしこいていけますように。清さを追い求め、またあなたの前に正しくあることを追い求めていけますように、お助けください。あなたと毎日の生活の中で、どうかその感謝や献身をするその火を燃え続けていられますように、聖霊を失うことがないようにどうぞ助けてください。もし毎日の生活の中であなたに、あなたがイエス・キリストにあって許してくださったこと、あなたと親しい関係に入れられていることを思い起こして、あなたとの交わりを これからも続けていくことができますように。あなたの恵みのうちにとどまっていられますように。あなたとの関係のうちにとどまっていられますように。私たち一人一人を導いてください。お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。